引き続きまして、引き続きまして4つのテスト昭和を行いたいと思います。私が読ませていただきますので続いてお願いをいたします。1つ、真実かどうか。
1つ、真実かどうか。
2、みんなに公平か。
みんなに公平かどうか。
3、好意と友情を深めるか。
3、好意と友情を深めるか。
4、みんなのためになるかどうか。
4、みんなのためになるかどうか。
はい、大変ありがとうございました。これで握手会でございます。よろしくお願いいたします。最低5人の方の握手を。はい、ありがとうございました。どうぞお座りいただきたいと思います。はい、それでは本日のお客様の紹介を市民委員会水島さんお願いいたします。
はい、本日のお客様をご紹介いたします。越後亀込屋藤岡染め工場より藤岡俊明様。はい、続きまして梅キャップのお客様をご紹介いたします。柴田ロータリークラブより相馬俊雄君。
はい、
同じく柴田ロータリークラブより渡辺信太郎。
はい、
よろしくお願いいたします。それでは会長挨拶でございます。野沢会長お願いいたします。
こんにちは。今日はですね、ゲストスピーカーといたしまして藤岡染物工場の藤岡俊明さん、ちょっとよろしくどうぞお願いいたします。またメイキャップに柴田クラブの方、どうもありがとうございます。時間の許す限りゆっくりしていってください。先週はですね、私の表彰のためにですね休ませてもらいました。最初の時に、話したんですが、年4回はちょっと休ませてもらうよっていうようなことで副会長には話してはありますが、まだ一度ちょっと使って、休ませてもらいましたけれど、今後4ヶ月の間にあと3回くらいは休むかなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。だんだん3月の声を聞きますと春の陽気がこうね、暖かくなってまいりました。私も海の方今若干やってるんですが、やっとこう船をですね降ろすような準備になっております。藤塚浜にはですね港が今新しくできておるわけですが、平成24年で開港になるということで、総額ちょっと役所の方聞いてみましたら30億くらいかけて今港を作っております。それが平成24年にですね全面開港というようなことになっておりますので、もしですね藤塚浜の海岸を行きましたらですね右側の方に、やってるわけですが、柴田に港なんてあるのかっていうような声もよく聞きますけれど、一度もしそっちの方行きましたら寄って行ってもらえればなと思います。私は仕事の方はですね、常にしてるわけですが、いつでも海にいます。仕事の方が若干やっぱり少なくなってますんで、海の方にいつでも遊んでるじゃなくて、海の魚が今どんなの取れるのかなって、今ね時期的には今水だこが若干上がっておりますが、何せまだちょっと数が少ないもんですから、ちょっと皆さんの靴にまで入るかなっていうふうなところでございますんで、これから水だことかイイダコとかいろんなものが上がってきますんで、藤塚浜さん柴田さんっていうような部分で魚は出てくるとは思いますが、なかなか数が少ないもんですから皆さんのところまで行くのかなっていうふうなことがございますんで、 小倉であれば水島さんでしょうかね、若干そっちの方に魚を下ろしているという部分がありますので、いろんな魚がこれから上がってきますので、柴田さんって言ったらちょっと値段が張るかもしれませんけれど、皆さん食べてもらいたいなと思っております。また話の方がまたいつまでもこうして終わらない話で終わっちゃいますので、これで終わります。ちょっとよろしくどうぞお願いします。
はい、ありがとうございます。春の訪れとともに魚が戻ってきたようでございます。これから毎週お魚のお話が聞けるかと思いますので、よろしくお願いいたします。続きまして、漢字報告をお願いいたします。出荷漢字お願いいたします。
はい、こんにちは。久々に出席率が今日はちょっといいのかなって感じてます。特に中野くん、今日は本当にご苦労様です。皆さんしばらく休むと名前が皆さんの前で読み上げられますのでご注意ください。それと今日は4つのテスト、久々に SN のリードが良くてまとまった4つのテストができたかなと思って感じてます。幹事報告する前に、先ほど、理事会で、2、3、決まったことをちょっとご報告させていただきます。出席率言ってますけど、本当に出席率が 60% 台になってきておりますので、先ほどの理事会で年何回か、1回か2回か3回か 100% 出席を目標にして、その日にちを決めて、ぜひ皆さんに 100% 協力していただいて出席率を上げようというお話が出ました。それと、楽しくないクラブだからそうやって欠席するんじゃないかと、そうじゃなくてやっぱし小クラブ来ると楽しいなっていう、そういう雰囲気作りがちょっと後半足りないように感じてますので、それは会長幹事の責任だと思っております。それでクラブの委員会を必ずやってくださいってことで、耳にタコできるほど私から言ってると思うんですが、委員会をやって皆さんの親睦を図っていただければ出席率も上がると思いますので、ぜひその辺よろしくお願いします。それで急なんですが、本日、クラブ方針委員会が、割烹庭山で6時から開催することに決まりましたので、片山方針委員長が皆さんに声をかけてくださっていると思いますけど、もしも何か意見がある方、面白くないことがある方はぜひ参加していただければ、片山さんの方に出席をよろしくお願いします。それと、5月18日の火曜日、当クラブが主幹なんですが、3クラブのゴルフ大会及び、懇親会がありますので、その辺も皆さん手帳に記入していただいて、大勢の参加をよろしくお願いいたします。理事会の内容は以上です。それでは幹事報告をさせていただきます。第6回米山功労クラブ2009年度12月表彰、野沢会長 米山功労者第3回マルチプル表彰、ときめき新潟国体柴田市、実行委員会より感謝状の贈呈について、村上岩船ロータリークラブより、10周年の、式典があった、それのお礼状が参っております。から例会変更です。これも皆さんメモっておいてください。しぶき祭いつだったっけかって幹事のところに電話来る方がいますので、ぜひこれはメモって帰ってください。村上ロータリークラブ4月1日木曜日振り返り休会、3月28日の日曜日に、創立50周年記念式典があるため、場所が体感層ということでご案内が来ております。村上岩船ロータリークラブ3月22日月曜日祝日休会、3月29日月曜日振り替休会、3月28日の日曜日村上ロータリークラブ創立50周年記念式典のためということで連絡をしております。以上幹事報告終わります。
はい、ありがとうございました。幹事報告終わりましたので、委員会報告ですか。ここで、表彰の方を行いたいと思います。米山功労クラブの表彰を受けることとなりましたので、野沢会長より丸山委員長に授与をしていただきたいと思います。丸山委員長どうぞお願いいたします。
こういうものもね。じゃあ、皆さんに報告いたします、米山航路クラブ第6回目柴田中央ロータリークラブ殿ということで、参っております。どうもありがとうございました。
はい、それでは引き続きまして、米山功労者第3回マルチクル表彰を行います。こちらの方につきましては佐藤副会長より野沢会長に贈呈をさせていただきます。
はい、
皆様お知らせいたします。野沢会長が、第3回目ということで、米山屋小学事業へのご寄付に対し心から感謝の意を表します、称します。昨年だね、09年12月16日財団法人ロータリー米山記念小学会理事長板林さん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
記者たがわいとダメか。
よし、おめでとうございました。
はい、ありがとうございました。続いて、委員会報告をお願いしたいと思います。ご案内をいただいております。定款最速検討委員会馬場さんよりお願いいたします。
すいません、ですね、先週幹事の方から、定款最速の変更が手つかずのまあ放置というのは言葉は悪いんですけども、あったということで、それを見直してくれということで委員会3名当初、私を委員長にということであったんですけども、3名じゃ、人数不足だということで、去年おととしですか、 CLP、検討委員会というのが8名いたわけですけれども、その方たちに、そっくり、定款最速検討委員会になってもらうということで了解、いただいたわけですけれども、その会合をですね、来週の火曜日9日と23日に、例会後に行いたいと思いますので、今から、もう CLP と言ったらすぐ思い出す方とすっかり忘れている方と、両方の方の名前を呼び上げますので、来週の9日と23日、16日規定休日ですので、9日と23日例会後集まってください。そう時間は取らないと思います。名前を呼び上げます、鈴木君、片山君、畑君、石井君、畑野君、高橋正明君、岸君と私ということで5名、8名です。で、今後の予定としては、今月中に、検討終わって4月6日の理事会で、に、諮りたいということで思っております。まあ、ちなみに2005年と2007年に、RI の規定審議会で、定款が変わっているわけですけども、それに対して、手つかずだったと。残念ながらうちのクラブで定款最速をちゃんと、仕事として委員会として検討するという形になっていなかったという、残念ながらそういうことで来ていましたので、手つかずだったということで、前回の規定がですね、2005年の11月1日に行われたわけですけども、その後ずっと手つかずだったということで、 今回そういうことでやるということで、相当2007年で大幅に変わってますんで、相当乖離部分が多くありますんで、その辺を検討したりして、今後のクラブ活動にちゃんと対、RI の規定に対応した活動をするということで考えておりますので、ご協力のほどよろしくお願いします。以上です。
はい、ありがとうございました。続きまして、クラブ保守委員会高山さん。いいですか。はい、わかりました。よろしいそうでございます。はい、それでは一応各委員会からの報告については以上とさせていただきます。時間の関係がございますので、引き続き、タクワということでプログラム委員会の方に、お引き継ぎをしたいと思います。高澤さん、お願いします。
はい、先般までは女性で通してきましたけれども、今日からは若くて元気な経営者の方々にちょっと話してもらおうかということで、今回は、旧水原の方で中央亀今夜、藤岡染工場の藤岡俊明様でございます。資料につきましてまだお持ちでない方は、自分の脇の方にございますし、ヨーロッパ市場を目指すという壮大な野望をお持ちの、藤岡様でございます。じゃあ30分、その、ものづくりのヒントを得るためにはということで、講演をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
皆様こんにちは。阿賀野市から参りました、藤岡染工場の藤岡と申します。まず商工会議所の高澤様より今回お話をいただきまして本当にありがとうございます。たまたま今柴田で勉強会っていうのが若手経営者向けの勉強会っていうのがありまして、それのたまたま講師をして2回ほどなんですけど、ちょっと授業を持ってほしいということで、柴田市から依頼がありまして、でその時のにたまたまお会いした際に、ぜひということで、お話を頂戴しましたので、私も勉強方々今日はちょっと、皆様にお話をさせていただきたいと思います。2年前に、新潟の某クラブさんで同じような話をしたんですが、30分と言われながら私が全然緊張して15分で終わっちゃったっていうことがありまして、非常に大賓縮でありました。今回は16分ぐらいお話できるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。私今場所がですね、阿賀野市ではありますが、私のプロフィールにも書いてあります通り、柴田市とは高校が柴田の高校でありまして、で住んでるところが実は今みゆき町に住んでおりまして、実は柴田市から毎日水原の、自分の実家へ通ってるというふうに、なっております。本当は学校の先生とかあと芸能人俳優になりたかったんですけども、残念ながらうちの家業の方に引っ張り込まれちゃいまして、今こうやって働き出して10年経っております。で私自身は本当に本当に上がり症なんで、私はそんな人間です。で会社の方なんですけども、もう一枚プロフィールということで会社のプロフィールを、履歴書という形でご用意をさせていただきました。今日のお話しする会社の歴史をたどってから見えた方向性ということで、私自身がその自分の会社がどういう会社であるかっていうのを今一度振り返ってみて、それでじゃあ今後どうしていこうかということで、その柴田氏の勉強会でお話をさせていただいたんですけども、そのお話をちょっと、時間の許す限りお話をさせていただきたいなと思い、今日はプロジェクターをご用意しました。では
い、じゃあ、す
すいませんけども、ちょっとライブの方をしていただきたいんですが、すいません、ちょっと、はい、こちらでちょっと、音符をご用意させていただきましたので、ご覧いただければと思います。ちょっと暗い映像で本当に申し訳ありません、この、はい、このバックに写っている写真なんですけども、先週末このドイツのフランクフルトにあります日本一に、新潟県のブースとして、アンビエッテという日本一があるんですけども、この、写真をちょっと暗くして、そのバックにうちの商品がなんか赤い線と白い線があるんです。これトートバッグになります。この200年以上の技術を使って、現代のものに、現代の今の人に使っていただこうと思っている商品でありまして、それをちょっとバッグに、画像として貼り付けたんですけども、すいません、ちょっと見づらかったんで、お許しください。で、現代に活用する前にですね、自分自身が制作しているものについて、理解すると、自分がどのように使っていただきたいか、実際にどんなお客様に使われ方をされているか、その、ギャップというものがあったのではないだろうかというふうに思いました。それで、昔はですね、200年以上、そのような年やってきてるんですが、どのように作られて、どういったお客様に対して、どのように活用してきてるか、っていうのを、理解する。もっと言うとですね、この地元ではですね、どのように活用されてきたのかなっていうことですね。で、自分のお店、どのような歴史を辿ってきたか、これを理解しようと思いました。で、藤岡染工場ですけれども、創業が1748年、今から260年ちょっと前なんですけれども、初代がですね、糸染めなど、なりわいとした今夜を始めました。水原はですね、柴田市と同じで、歴史があり、大官商があったという土地柄上、その町場としては栄えたところでありました。で、その時の今夜というものが、衣類の染め直しや、糸を染めて、それで着物を作っていくという、そういうふうな、どこにでもあるような当たり前の商売、仕事であったというふうに言っています。で、3代目の、人がですね、今の矢部の亀今夜っていうのが、この時から、できたらしいですけども、今の、お祭りのハッピーアーでね、お店の看板として、のれんを制作する方法をですね、江戸で学んできたというふうに聞いています。で、今の、仕事の基礎ですね、が、ここで始まっております。柴田市の、6町内の代表のハッピーですけども、うち5町内が私どもの染め工場で染めております。本当に実は柴田様にはお世話になっております。ありがとうございます。で、今の染め物の基礎からですね、今度、私のひいおじいちゃんがですね、クリーニング屋を起こすですね。単純な発想で自分のところで染めたものを自分のところで洗っていただくという考えで始めたというふうに言っています。このクリーニング屋でもですね、80年やっておりまして、多分水原が一番古いクリーニング屋なのかなというふうに聞いています。それで、私のおじいちゃんの7代目がですね、 京都で修行を行って、まあ、今の会社の社名を通したんですけども、まあ、当時まあ、戦後ほとんど周りにお店がなかったので仕事場ほとんどなかったらしいんですけども、ご年配の方はご存知かどうかなんですが、観光用の観光操作用の家紋入れるネクタイとか腕章とかっていう商品があるんですが、まあ、今はあまりないんですけども、それをまあ商品として開発し、まあ、全国的に売るっていうヒット商品を作ったということがあったと聞いています。で、まあ、歴史をたどってきて、まあ、感じたことなんですけども、まあ、初代から、まあ、7代、8代、まあ、私の父代、8代でですね、同じものを作ってきたわけではない。でも、それから、爪という言葉からは一切外れてはいない。で、まあ、歴史をたどってって、でも伝統という言葉も、まあ、武器にしていない。で、言えることは、お客様のニーズに合わせて、その時々に作ってきたというふうに、感じました。で、過去に売れたからといって、まあ、当てにはならない。いうふうなことを、まあ、歴史をたどって、感じてきて、まあ、今後、じゃあどう取り組むかというふうに思ったんですけども。で、まあ、現在、その、まあ、辿ってきたことをもとに、まあ、昔の素材やですね、デザインを活用し、まあ、伝統と言わず、市場でも当たり前のように使ってもらえる商品開発。で、この本来の実用性、当時、昔は手ぬぐいとか、手ぬぐいは体を拭くものとか、汗を拭くものとか、そういった、部分を活かし、で、今までにない業界のハンド開発を行っています。この今までないっていうのは、例えば、結婚式に、結婚式場にですね、松の葉の一角として、風呂敷を、まあ、昔は使われてたと思うんですけども、それをこの手ぬぐいに変えて、もっと安く、なおかつ、ご挨拶用に使えるようなものを、今、供給しております。あと、地元の地域の方々に喜ばれる商品開発。で、最後に医療種、地元教育機関などとの連携による取り組みを今行っております。まあ、これは非常に受け売りなんですけども、まあ、地場産業のものづくりのあり方ということで、作り手とお客様がですね、対応し合えるような関係が必要ではないかと。デザインとか、機能性を求める時代ではあるんですけども、残念ながら、我々のような中小企業にはですね、お金をかけることができません。そこで、この作り手とお客様がですね、対応し合えるような関係をですね、ぜひ、まあ、こういう、を目指しています。で、お客様と共にものづくりを行い、市場と同時に、使い場が見えてくる、市場ですね、が見えてくるという取り組みを今行っております。で、パワーポイントはここまでなんですけども、明るくしていただいて結構です。ありがとうございます。
資料がこれしかないんですけども、今目指しているものというものをが、自分自身でその歴史をたどって、感じ取ることができました。それで今年度の取り組みということで、まあ、うちの方で、今やってきたことを簡単ですがご紹介させていただきますと、今年度は、慶和学園大学さんとの、取り組みで、県から助成金をいただき産学官連携で、市場開拓を行って、新商品を開発するという取り組みを行っております。こちらに関してはまあ、地場産業が、売っていくためにはまずは地元今売れているお客様がどういったお客様に買っていただけているか、こういったのをアンケートを通じて、新商品を開発して、現在のお客様のニーズを、きちっと把握しているとこから始まりました。そしてそれをもとに今度、アンケートさらなる世代を集めアンケートを行い新商品を行うということで、この4月からまた、デパートさんを通して販売されることとなっております。すいません、緊張して中身が全部ぶっ飛んでしまいました。はい、すいません16分になりましたので もう少しで終わっちゃいます。とにかく仕事を通じまして、またプライベートでも、柴田氏さんには非常にお世話になっておりまして、また今後とも家族一同頑張ってまいりたいと思います。ご指導ご鞭撻をよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ここで日本、はい、どうぞ質問がある方がいます。
はい、ちょっと今日あればもうすごく嬉しかったんですけど、私は何回かもうお店にお邪魔して行ってるんですが、孫の手ぬぐいでこうハットハットっていうか手ぬぐいのね形の帽子とかいろいろとこうあるんですよ。特に魚屋さんが昔やってたエプロン、厚い生地の何十年も使えるようなあのエプロン、私ものすごく気に入って短いのもあるんですけど、ああいうのとかねいっぱい並んでるんですよ。ついでお店の中の商品に説明して
あ、はい、ありがとうございます。今まで、まあ、ここ最近まではですね、お祭りのハッピーや、企業さんの、まあ、販促員としての手ぬぐいを、皆様にご提供させていただいておりましたが、ここ最近ではありますけども、まあ、和がブームになって 和の文化が見直しをされておりまして、なんか手ぬぐいが非常に趣味で、買ってる人が非常に多くいらっしゃいます。特に、まあ、アンケートを通じてなんですけども、30代の女性が、非常に、まあ、コレクションとして集めたり、あと、まあ、ハンカチとかそういった代わりで手ぬぐいを使っているということがそのアンケートを通じて分かりました。で、私どもの方で、まあ、今まで企業様を対象とした、デザインとか、まあ、なんとか商店って入ってるような手ぬぐいしか作ったことがないので、まあ、オリジナル商品をちょっと作ってみようと思ってまあやっております。それが今はまあたまたまなんですけども、まあ、百貨店さんの方にまあ 目に留めていただいて、まあ、新潟県内なんですけども、まあ、百貨店さんに今置いております。で、水原の方で水原のお店にもまあ手ぬぐいがを中心に今あとまあ皆様がまあ、昔からなんですけども、お酒屋さんで使われてたような誉絵掛けとかですね、あるんですけども、こちらもうちの、今 一番のヒット商品でありまして、若い人がですね、やっぱりそういう他にはないものっていうので集めてる人が非常に多いと。でなおかつその前掛けも生地が厚いもんですから、キャンプ用の男が男性がキャンプをする時に使うような、バーベキューで使うような前掛け、エプロンの代わりとして前掛けを使っていただくというふうに、まあ、我々私どもがその想像した以上の使われ方をされていて、非常に最近、驚いております。特に今まで手ぬぐいとかそういったものは男性がほとんどだったと思うんですけども、その女性がですね、また実用性もそうなんですけども、ファッションアイテムの一つとして手ぬぐいを使っていただくということで、ある意味嬉しい誤算ではあります。で、たまたまなん、これもたまたまなんですけど、うち私の兄弟が他に妹しかいないもんですから、デザインを妹が今ほとんどやっておりまして、女性らしいものが非常に商品として多いんですね。それによって、やっぱり女性がやっぱり親しみを持って来ていただいてるっていうのがほとんどであります。うちに、日曜日とかも、お店開いてるんですけども、8割9割で女性がお買い物にお越しになられて、男性はそれに引っ張られてくるような、そういうふうな感じで見ています。で、今回ヨーロッパの方にですね、出ましたのは新潟100年物語という、新潟産業創造機構という、財団のですね、取り組みとして、100年残れる、今後100年以上使っていただこうという、ものづくりというのがいう、コンセプトとした、取り組みがあるんですけども、例えば三条の爪切りとか、あと鴨の切り細工とか切りダンスとか、そういう木工細工を使った企業さんが主に参加してるんですけども、私ども今回初めて参加しまして、刺し子生地って、剣道の道着や、あと昔の火消し番店で使われているような、すごい分厚い生地なんですけども、それを使ったトートバッグを今回作成したんですけども、これが単純なんです。その大きく虎って書いてあるだけなんですけども、それが非常に外国の方にですね、非常に喜ばれて、すごいなんか外、ヨーロッパでは特になんか漢字が流行ってるそうで、そういったのですごい外国の方に喜ばれた展示会でした。本当に出て本当に充実しておりました。商品はそうやって、
いいですか。
はい、
この履歴書の中に3代目の上地さんが英語で印止めくっ
ていうんです
よね。
はい、
それからも
最初の糸染めというのは本当に藍とかそういう紅花とかそういう染料が入っている容器の中に、ただザバンってつけて、染めるっていうだけの仕事だったんですけども、その印染めっていうのは柄を入れて染める仕事ですね。例えば柴田の斑点、柴田の台場の斑点をちょっと頭の中にイメージしていただきたいんですけども、あえて黒の中に柄が入っておりますが、もともとは白い反物、一反の反物がありまして、そこにもち米を置いて、でその型を使ってもち米を置くんです、糊を置くんですね。そうすることで染める部分と染めない部分を糊を使って分けていって、それで糊を置いた状態で染色するっていう作業を行います。そう染色して後に今度糊を洗い流すと今度白く残ると。そういうふうなやり方を印止めと言いまして、お祭りの斑点とか、のれんとかそういったのの、その技法になります。ということで、ありがとうございました。
まだ時間ありますので、何か皆さんの方で。
いや、ちなみに、はい、はい、手の量はいくらだったんですか？数にもいるかもしれない。
まあ、企業さんの販促品の場合は、まあ、要ご相談ということで、通常で手ぬぐいは売ってる金額は840円という金額で売っています。あ、ちなみに今日持ってきました、しおりですけども、まあ、手ぬぐいを2枚貼り合わせたものになります。
完全な質問です
。はい、
今柴田のミクションにお住まいだと。
はい、
それは筑波大学との関連があってミクションにおられる。
いえ、結婚してまあ、とりあえず親から離れようと思ってあと、まあ、今柴田青年会議所という団体に所属してるんですけども、まあ、それもありまして、まあ、もろもろの事情で今三重町に住んでおります。
プライベートに住んで、すいません
、はい、まだ若干時間ありますが、もしあれでしたら柴田の街の中の活動にもこの辺からちょっと携わってもらっておりまして、スイバラ話ですか、なのに柴田の商店街の活性化とかそういうことも熱心にやってもらっている部分もありますので、若干もしよろしければ全然話していただきます、
まあ、すいません僕も水原の商店街に、まあ、店がありまして、まあ、柴田の商店街、まあ、高校時代もよく歩いたものですから非常に、まあ、思い入れがありまして、で、まあ、青年会議所でその、まあ、町づくりの担当の、まあ、委員長というのをやったんですけども、その際に、まあ、商店街を、まあ、やっぱりシャッター通りがすごい気になるんですね。それでなんとか埋めたいということで、その、まあ、私が委員長の時にやりましたのはそのチャレンジショップといいまして、まあ、各専門学校に声をかけて、まあ、1日だけですけども、そのシャッター空いてるところを使ってお店をやってほしいということで取り組みをいたしました。その時はですね、まあ、ほんの一瞬ですけども、まあ、ちょっと、まあ、商店街 の方にもですね、なんかちょっと街の雰囲気が変わったというふうに、まあ、言っていただいて、まあ、ほんの一瞬ですけども、まあ、ちょっと人が歩いてるのかなっていうところが見えてまいりました。であと、その年の年度末にですね、石川工事が島屋さんの前に石川工事という道路が今まで、まあ、一方通行で、まあ、それもやっぱり柴田の外から柴田市に来るお客さんにとっては非常に、まあ、柴田の街を回りにくい、まあ、原因なのかなということで、まあ、そこの解除をするためにちょっと署名運動をして、まあ、柴田市長に嘆願書を出して、で、まあ、晴れてあそこの道路が解除ということになりまして、もしそれで迷惑かけてる方がいらっしゃいましたら本当にお詫びいたします。本当に何十年かぶりに道路が解除されたということで、本当に近隣の方には喜ばれましたし、で、まあ、実際通ってみると不便さはないなというふうに、まあ、感じまして、まあ、やってよかったなと思いました。今度は水場のために頑張ろうかなと思ってます。
はい、ありがとうございました。大体時間となりましたので、以上で高橋の終了さん、本当にありがとうございました。
どうもすいませんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。履歴書書いてきてますから、地方ロータリーの入荷がすんなりといくんじゃないかなというくらい将来お待ちしております。よろしくお願いします。じゃあ、よろしくお願いします。
はい、大変ありがとうございました。それでは、ここで、ボックスの紹介をさせていただきたいと思います。
それではボックスの紹介をさせていただきます。並木修君に総裁させていただきますということで一口いただきました。佐藤武君、会議のため総裁します、一口いただきました。秦田正蔵君、今日は久々のクラブ講師委員会に出席させていただきます。来週はクラブ情報委員会として東京ロータリークラブに見るロータリー活動の歴史と題して30分話すこととなりました。よろしくということで、よくしていただきました。佐藤金一君、野沢春人君、米山功労者受賞おめでとうございます。さらなる活躍を期待しますということで各地いただきました。有田司君、バンクーバーオリンピック後半戦銀メダル2個、2000円稼ぐに獲得、また私を寝不足にし連日連夜活躍した日本選手に感謝して金メダル、3000円かける1を送りますということで7口いただきました。続いて草壁誠一君、今年の1月の妻の誕生日祝いありがとうございました。去年の1月はどうだったかな、欠席が続いてご迷惑をおかけして申し訳ありませんということで告知いただきました。最後、高橋正明君、2月28日日曜日に新聞に折り込みをしたさんちゃんの春のチラシをレターケースに入れさせていただきました。地元の方々の写真がいっぱい入っています。またカンボジア旅行の写真もアルバムにしてみました。全部の写真ではありませんが旅行の全体が多少はわかると思います。ぜひご覧くださいということで、ミクシーいただきました。ありがとうございます。
すいません、それはもう匿名希望の王さんからです定刻となりました。本日は大変お疲れ様でございました。それでは野沢会長、閉会の提唱をお願いいたします。
それでは終わります。